はようございます。ミキです。2024年1月18日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで、今日もあのスペースの方でね、公開収録をしながら、こちらおしゃべりしているんですけれども、あのいつも使っているガレージバンドが、立ち上がらなくなってしまい、なんでかな、ソフトウェアのアップデートをしていないので、多分それが影響してるかなと思うんですが、で、今なんだっけ、 iPad のボイスメモを使って録音をしています。今日のポッドキャストどうなっているかちょっと不安ではございますが、はい、スペースでお聞きの皆様お待たせいたしました、はい、やっていこうと思います。今日のあのコーヒーなんですけれども、いつもはねインスタントなんですが、今日あのカルディのあのドリップコーヒーを入れました。ノエル、あのクリスマス限定のものにしたんですけれども、なんと私去年クリスマスの時にコロナになってしまって、まあ1週間もう寝たきりではなかったんだけど、まあうん、あのちゃんとした生活できてませんでしたね。でコーヒーも飲めなかったですね。でちょっとねクリスマスブレンドとかがあのスターバックスとかのもう溜まってきてしまっているので飲み始めております。やっと飲めると思って飲んでおります。そんな、今日はカルディのノエルと共に、お送りしております。はい、では早速ね今日のニュースいきたいと思います。スペースでお聞きの皆さんは一番右側の、記事からいきたいと思います。こちらはですね、NHK ニュースウェブからになります。静岡県のものですね。日本語を学び始めの外国人の防災訓練、浜松市ということで見ていきましょう。ですね、最近というか1月1日お正月にあった能登半島で起きた地震ですね、あのかなり大きい被害があって、それを受けてかあの比較的やっぱり優しい日本語だったりとか日本語教育関連でもこうした防災訓練とかね、外国人向けの防災訓練とか防災への意識を高めようっていうことでいろいろな記事になっています。それのね今日は一つ見ていきたいと思います。はい、ごめんなさい、ニュースウェブ戻ります。日本語を学び始めたばかりの外国人が増加し、優しい日本語やイラストで避難の仕方などを学ぶ防災訓練が浜松市で行われました。この訓練は浜松市中央区にある市の外国人学習支援センターが開いたもので、日本語を学び始めたばかりのブラジル人やスペイン人など10カ国の外国人とボランティアを目指す日本人合わせて28人が参加しました。結構多いですね、うん、あの、うん、多いなと思って見ています。本当は学び始めたばかりの人なんですかね、うん、ちょっともう少し行きましょう。はじめに日本語教室の講師がひらがなで書かれた地震や津波といった災害に関する言葉やイラストのほか、被災地の写真を見せながら能登半島地震による被害について説明し、浜松市でも同じことが起きる可能性があると伝えました。続いて地震が起きたという想定で避難訓練が行われ、参加者は緊急地震速報が鳴ると互いに声を掛け合いながら机の下に隠れた後、非常口から建物の外に避難していました。おー、結構避難訓練もやったんですね。そうかそうか、すごいな避難訓練ね。この地震速報、緊急地震速報どこから、ね、音源持ってきたのかな。確か、国際交流基金で出している彩りという、生活のための生活の 日本語彩りという教科書があるんですが、そこにも地震速報、緊急地震速報が音源として入っていましたね。それを使ったのかな。うん、いいな、いいですね。みんなでね、声を掛け合いながら、どうやって声掛け合ったんだろうね。そこも気になるところです。もう少し行きましょう。この後、災害時に家族や友人などと安否を確認し合うための災害用伝言ダイヤルの使い方を体験しました。ほう、盛りだくさん、盛りだくさんですね。うん、そうか、これ大事だよね。でもね、知ってるのと知らないのとではかなり違うと思う。うん、参加した外国人は電話から流れる日本語を理解するのに苦労している様子でしたが、日本人のボランティアに説明してもらいながら録音したり聞いたりする手順を確認していました。うん、スペイン人の女性は、訓練は初めてでした。地震が起きたらドアの近くにいたらすぐに外に避難しますと話していました。ブラジル人の女性は、能登半島地震は怖いと思いました。地震が起きたら安否の電話をして、津波の時は高いところに逃げますと話していました。ということで、浜松市、まあ、静岡県浜松市はそうですね、海があるので津波の地震、津波の心配がありますよね。うん、こうやってか、あの声を掛け合いながら、1月1日の時の、あのツイッター現 X を見ていても思いましたが、声を掛け合ってくださいなんていう風にね、いろいろとあのポストされているものがよく見られましたよね。うん、声かけるのって本当に大事だなと思います。声をかけられたから、じゃあちょっと行ってみようかな、避難してみようかなとかね、あ、こういう風に次の行動が分かるっていうのはね、あのとても外国人にとってはとても、安心するあの行動なんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい、それでは次の、記事に行きましょうか。スペースでお聞きの皆さん、真ん中の、ものになります。こちらはですね、ヤフーニュースからなんですが、もともとはこれなんだ、 TBS ニュース、 TBS ニュースダイジェストかな。はい、行きましょう。東京消防庁が外国人向けに防災訓練。今度は東京の消防庁です。東京の消防庁？東京消防庁ですね。東京消防庁です。はい。が外国人向けに防災訓練。防災とボランティアの日を前に。ということで、見ていきましょう。こちらは1月13日ですね。ちょっと前の、記事になります。はい。阪神淡路大震災をきっかけに制定された、ごめんなさい、まあ、いいですね、きっかけに制定された今月17日の防災とボランティアの日を前に、東京消防庁は災害弱者になるリスクが高い、災害弱者になるリスクが高い外国人のための防災訓練を行いました。ということでですね、こちら TBS の、ウェブサイトからのものなので、あのニュースになったものです。で、サイトに行くとその当時のニュースが見られます。ぜひぜひね、お時間ある方ね、見ていただきたいなと思います。東京荒川区で行われた訓練は、日本語、英語、中国語、ベトナム語の4カ国語を使って行われ、9カ国の外国人およそ40人が119番通報の方法や地震が起きた時に取るべき行動について学びました。東京都によりますと、都内の外国人居住者は去年1月時点で58万人余りに上り、58万人、都民全体のおよそ 4% を占めているということです。この 4% かなり多いですよね。多いです。うん、あの都心じゃなくて、あの、まあ、長野県みたいにちょっと離れた、都心から離れたところでも 1% を超えると多いっていう風に感じるんですけれども、これそれが 4%、 なかなかの数字ですよね。はい、ちょっと記事いきます。参加したベトナム人、一番不安なことは日本語がわからない、あんまり声を出せないですということ。そしてもう一人、参加したドイツ人、防災 対策について日本語学校でもあまり聞いたことなくて、なんていうふうに言ってますね。そうですよね、あの日本語学校では防災対策はなかなか時間取れないかなと思います。あの防災訓練は必ずやらなければいけないので、日本語学校でも。なので、防災訓練、まあ、避難訓練ですよね。避難訓練、あの放送、校内放送が流れて外に、学校の外に避難をするっていう、こういう避難訓練はするけれども、防災対策、こういう災害があります、日本ではこういう災害がありますっていうのは、なかなか、まあ学校単位だとは思うんですけれども、なかなかそのカリキュラムにね組み込まれることっていうのはあまりないのかな、なんていうふうに思います。もう少し行きましょう。外国人は災害時日本語が分からず避難が遅れたり、必要な支援が受けられなかったりする災害弱者になるリスクが高く、東京消防庁は国籍に関わらず地域社会の一員として防災意識を高めていってほしいと呼びかけています。今この記事では東京消防庁なんていうふうに言ってますが、この、 あの防災意識をね高めていってほしいっていうのは、あの他の自治体でもそれは本当に高まっていて、あの何だろう、各行政の単位で開くこと、防災教室を開くことがね、本当この 1,2 年多くなりましたね。これはいい傾向だと思います。ただそこに参加するまでにきっかけ作りというか、その対象となる外国人の人たちがなかなか参加してこないっていうのがね、すごく気になるところではありますね、うん、あのニュースありますのでぜひぜひ見てください。このニュースの中、映像の中に、あのなんだ、あの何て言ったっけ、消火器か、赤い消火器、消火器で火を消す練習をしていたりとか、あの地震体験機、地震体験車か、地震体験車が来ていて、そこに震度7を体験している様子とかねあったので、これぜひ見てほしいなと思います。これ地震体験車とかって頼めば来てくれるんですかね消防庁とかで来てくれるんですかね、うん、東京だからかなちょっと体験してみたいな、なんていうふうに見てて思いました。では、最後の、記事いきましょう。こちら、こちらはですね、長野県のお話になります。市民タイムスといって、こちらはですね、松本、長野県の松本市、松本は、2番目に長野県で大きい町なんですね。信州大学の、キャンパス、大きいキャンパスがあるところなんです。で、私が住んでいる長野市は、県庁所在地があるところなんですが、松本市が、出している市民タイムスというものがあるんですね。その近くにある塩尻市のお話です。ちょっと行きましょう。防災情報、優しい日本語で、優しい日本語で、長野県の塩尻市が能登地震受け外国人向けニュースレターということで行きましょう。この優しい日本語がね、あの字、漢字になってしまっているのでちょっともったいなかったですね、うん、はい。本来だったらひらがな優しい日本語ですよねはい、じゃあちょっとも、記事の方行きましょう。石川県能登地方を震源とする、大地震を受けて、長野県の塩尻市はこのほど市内在住の外国人向けに災害時に身の安全を守るための準備や行動を指南するニュースレターを発行した。平易な言葉を使う優しい日本語と英語の2版を作り、市ホームページでも公開している。あ、この本文の中の優しい日本語はちゃんとあのひらがなになっていますね、はい、もう少し行きましょう。市内で発生する災害の種類、かっこ土砂災害などや災害発生時の弊害、かっこ電話不通や電気ガス水道の停止、安全のための準備の事例をまとめた。お、これいいですね、いいな。準備には避難場所の確認や避難時に持ち出すものの用意、訓練への参加などを挙げた。避難所はみんなが逃げるところと説明している。 ということです。でこちらの情報なんですが、あの写真もあるんですがね、これ A4 版の2つ折り紙でも出版しているということです。情報の詳細は掲載した QR コードで確認できる。市民課は外国籍市民相談窓口を設け、外国籍住民向けのニュースレターは2ヶ月に1回程度発行して生活に役立つ情報を紹介しているということなんですね。でここの課長さん、一番関心の高い時期に見て備えていただきたいと話す。なるほど、だからなんですね。1月1日にあったその能登半島沖のね、能登半島の地震でどうすればいいんだろうっていう一番ね、確かに知りたい時期ですよね。もう少し行きましょう。市内在住の外国人は1月1日時点で1453人で、昨年同日に比べ102人増えたと。フィリピンや中国、ブラジル国籍が多い。うん、そうなんですね。あの塩尻市も比較的あの外国人があの集まって住んでいる集中都市なんですよね。なのであのこういうあのニュースレターというのは本当に効果的なんじゃないかな、なんていうふうに思って見ております。はい、というわけで、避難所についてちょっとお話をすると、避難所ってみんな、ここにかも記事にもあるように、みんなが逃げるところ、みんなが使えるところなんだけれども、あの何回かここの、ね、コーヒー片手ニュースでも言ってるんですが、外国人に聞くとなかなかその避難所に行くのが難しい、日本人ばっかりだから行くのがちょっと気恥ずかしいというか、まあちょっと嫌だなって思ってしまうだったりとか、それだけではなくて日本語ができないからだけではなくて、いろんな支援をしてもらえますよね。水をもらえたりとか、食事があの配布されたりとかするので、お金が取られるんじゃないかっていうふうに考えていかないことが多いんですね。なので避難所を使うのは無料だよっていうのも、あの情報としてね、盛り込んでもらいたいな、なんていうふうに思って、見ていました。はい、これねどういうものかねちょっとわからないので、ニュースレター、こちらねあの市のホームページでも見れるということなので、ちょっとこの後ね見てみたいと思います。はい、というわけで、本日のコーヒー片手に日本語教育ニュース、ここまでにしたいと思います。こちら、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からね、ツイッターのスペースツイッター現 X のスペースで配信しております。 YouTube やポッドキャストでもね、お聞きいただけます。金曜日は雑談しております。明日金曜日ですね、雑談していると思いますので、ぜひぜひあの遊びに来ていただきたいなと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。皆様今日一日、良い一日をお過ごしください。それではまた明日です。バイバイ。